礼拝への招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。正英539番。いたします。講読文15、詩編51編、賛美歌中ほど講読文の12ページをお開きください。ああ神よ、願わくは何時の慈しみよりて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きによりて我が心
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にある。
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しいことを行い、
去れば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたも。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が我を腹に入り、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわ。
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん。
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白からん。
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が悔しい骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに名を切れを新たに起こしたまえ。
我を見舞いより捨てたもをなかれ、
何時の清き仲間を我より取りたもをなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しなまえ。
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に返り来たるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流し罪より我を助け出したまえ。
されば我が口何時の義を歌わん、
主よ我が唇を開きたまえ。
されば我が口何時の誉れを表さん。
何時は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
何時また反対をも喜びたまわず、
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神を何時は砕けたる苦しい心を楽しめたも同じ。
賛美54番。信仰告白は貸し出し賛美歌表紙内側に上付されております。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によるでなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典になり、されば聖書は聖霊によって神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神を言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。 ストによって啓示せられ、聖書において明かしられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびこの世を全く生け贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまわり、神は恵みを受け我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して生きとしたまも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の身を移さして、その御業を成就したもの。この体は主キリストの体にして、恵みにより召されたるものの集いになり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べたから、バプテスマと死の晩餐との聖霊典を取り行い、愛のお方に励みつつ、主の再び光り様を待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に諸信条を告白する。我らは天地を作り主し、全能の地なる神を信ずる。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ずる。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に立ち止まり、賢いより光りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ずる、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ずる。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1:318節から23節、新約聖書302ページをお開きください。コリントの信徒への手紙1:3:18以下、誰も自分を欺いてはなりません。もしあなた方の誰かが自分はこの世で知恵のあるものだと考えているなら、本当に知恵のあるものとなるために愚かなものになりなさい。この世の知恵は神の前では愚かなものだからです。神は知恵のある者たちをその悪賢さによって捉えられると書いてあり、また主は知っておられる、知恵のある者たちの論議が虚しいこととも書いてあります。ですから誰も人間を誇ってはなりません。すべてはあなた方のものです。パウロもアポロもケファも世界も生も死も今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のもの。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのです。以上です。 祈りましょう。万物の作り主なる父なる神、あなたの御前に私たちは今心を鎮めて集っております。ただいまからあなたご自身が説教者を通してではありますけれども、まさに御霊によってただいま述べ伝えられました御言葉を解き明かしてくださり、今日ここに集いました私たちのその心に、その魂に、あなたが良しとしてくださるその言葉をどうぞお与えください。私たちは自らの人生の途上にあってこの洛北教会の礼拝に集いました。この礼拝が人生の中で初めての礼拝である人もあれば、またこの礼拝がここで共に守る礼拝から礼拝へとこれからも豊かに続いていくことのできる重ねられていく恵みの場所となる者たちもあります。神をどうぞ自分の人生にかけがえのない礼拝として今日この礼拝を終わりまで豊かに守ることができるようにどうぞお支えください、導いてください。本日は礼拝後に聖歌隊の総会が持たれ、青年会の収容会が予定されています。自生日にはまた教会の収容会が予定されています。また明日は福音主義教会連合の研修会があり、さらにまた現在は教会学校の教師たちの学びの場が開設されています。本当にたくさんの活動があり学びの場が与えられています。神様どうぞその一つ一つを感謝を持って喜びつつその場に臨み、あなたが与えてくださる養いをどうか豊かに受けることができるように私たちをお守りください。しかし神よ、そのことに先立って私たちはただいま購読いたしましたあの詩編に信仰者ダビデが己自身の罪を顧みながらあなたに対して注ぎ出したあの言葉、砕けたる悔し心、砕けたる魂、それだけがあなたに喜ばれる捧げ物であると、私たちは今その言葉に自分自身を重ね合わせます。神よ、あなたの御前に入れて本当に自分自身の砕けたる悔し心をあなたにお捧げすることのできるものとならせてください。そのことを通してどうか主よ、あなたが今一度ここに与えてくださる命の言葉を豊かにいただいて、再びみんなで手を取り合って立ち上がることを得させてください。さまざまな人生の出来事があり、また試練があります。どうぞその一つ一つをあなたへの信頼を持ちつつ過ごすことができるようにお守りください。今病の中にある兄弟姉妹たちを覚えます。また今日のこの時を一人で過ごしておられる人々思います。どうぞその一人お一人にあなたがその御手を持って臨んでください。また手術を予定しておられる教友がいます。どうぞ神様、その一つ一つの手順道筋をあなたが支え守ってくださって、
良き治療と回復が備えられますように心より恋に願います。私たちは本当に弱いものであります。迷いやすいものであります。だからこそここに共に愛集います。愛集うて自分のことのみを祈るのではありません。ここに愛集って自分の隣人たちのことを覚えて祈るのであります。愛する者、兄弟姉妹たちを覚えて祈るその祈りが何倍にも集められて、今この自分が支えられてここにあることを思うものであります。どうぞみんなでその祈りの豊かな花束を形作ることができますようにお守りください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられました聖書の中で18節、誰も自分を欺いてはなりませんという言葉があって、ここから今日の区分が始まっていきます。 自分を欺いてはならないというのです。皆さんは自分を欺かれたことがおありになるでしょうか。学校の教室ならここで手を挙げていただくところなんですが、自分で自分を欺いたことのある人、お何回ぐらいあるって聞きますね。自問自答いたします。私も自分をもちろん欺いたことがあります。何回ぐらい振り返ってみると、それはもう数えきれません。自分を欺く、では聖書がここで自分を欺くというときに、それは具体的には何を意味しているか。今日のこの文脈を見ますと、世の知恵という言葉が出てきますし、知恵ある者たちの論議がという言葉も出てくるので、まあ、自分は知恵があるもんだと自分で思い込むことが自分を欺くということであるか、そういうふうにも取れるんですが、しかしこのコリントの3章あるいはこのコリント人への手紙全部を読んでいきますと、そういうレベルの問題ではないということがはっきりとしてまいります。結論だけをまず申し上げますならば、ここでコリント書が自分を欺くと言っております時の、その欺くとは何かというと、それは自分の思い、あるいは自分の意思を、あるいは自分の欲求を、これは神の御心だと、そう言って通そうとすることなのであります。それが自分をごまかすということです。神様の御心を尋ね求めて祈った、これが神様の御心だというふうに自分は確信したと言って、そして自分の信じるところを選び取っていく態度なのである。これならば皆さんいかがでしょうか。思い当たる節が終わりでしょうか。こういう意味で自分を欺くということが、まあ、そういうことであるならば、私は多分、いや、はっきりそう言っていいと思うんですが、そういう自分の欺き方に一番長けているのは、私はやっぱり牧師ではないかと思いますね。やっぱその道のある意味プロですから、一番そうやって自分と他者と欺くのに長けている存在だと思う。でそれは結局神様をも欺くっていうことですよ。今牧師だと言いましたけども、もうちょっと言わせていただくならば、いや信仰生活が長くなればなるほど、そういうごまかしが巧みになっていくっていう部分だってあるかもしれないと思う。でもやっぱり牧師っていうのはそうなんだろうなと思うんですよね。神と隣人と欺く、そして自分の思いを神の御旨と一生懸命に信じ込もうとしてやっていくっていうことです。それがここで語られている自分を欺くっていうことの中身なのであります。で、そのような私たちにパウロは言うのです。同じ18節の最後です。愚かなものになりなさい。この愚かなものとはどういうことか。それはまさに先ほど講読文詩編を読みましたけれども、あの最後にある砕けたる悔し魂、一体自分がどのくらい破れに満ち罪にあふれているか、そして自分の中に本当に何にもない空っぽさ、そういう自分を見出していく。自分が空っぽであるからこそ、何か一生懸命そこに入れたくって、しかも自分の思いに沿って己を喜ばせるものを持って自分を満たしたくなって、そうしていろんなものをそこに注ぎ込もうとするけれども、その内実は空っぽだ。それが私たちの現実ではないか。その自分自身にしっかりと目を開く、それが実はここで言う愚かなものになるということの意味なのであります。人間の知恵をもって 自分を満たそうとはしない。自分が空っぽであることを認めて、ただ神様にのみその満たしを求めていこうとするもの、これがここでいう愚かなるものなんですね。実はパウロの書簡においては、ロマ書においてもそうですけど、愚かっていうのは非常に積極的に評価すべきことという意味を持つことが多いんです。パウロは神の愚かさって語りますでしょ、ロマ書の中で。神の宣教の愚かさだって言いますよ。あの愚かとは何かというと、神様が自分の一人子を十字架におかけになった、そこまでして私たちの命をよみがえらせようとしてくださった、それが神の愚かさだとパウロは言うんです。だとすれば、私たちの愚かさとは、私たちがまさに自分自身の罪に本当に目を開いて自らの貧しさをしっかりと知ることである、そう言ってよろしいのであります。偽らざる自分自身の姿、その己の貧しさを徹頭徹尾知り抜いていくこと、愚か者になるというのはまさにその小賢しい知恵を捨てるということなのであります。なぜなら、私たちがその小賢しい知恵で生きていこうとしますときに、最後に何が残るかということを今日の二十節は私たちに語ります。また主は知っておられる、知恵のある者たちの議論が虚しいこと。最後に行き着くのは虚しさだというのであります。ユングっていう心理学者がいます。カール・グスタフ・ユングっていうんですけども、フロイトと並んで、フロイトは精神分析、ユングは分析心理学という、そういう一つの体系を打ち立てていった大変有名な、まあ、心理学者、分析、臨床心理学と言っていいと思います。分析心理学でありの人です。私は若い頃、学生たちに臨床心理学をずっと教える必要から、このユングという人を随分と一生懸命研究しました、って学びました。学生たちにも随分ユングの話をしてきましたけれども、最終的には私は今このユングという人はあんまり評価していません。ほとんど評価していないと言って、もう与太話の体系だとしか今思ってないんですが、そのこのユングという人が言ったことの中で一つだけ今でも若者たちに伝えていい言葉があるように思っています。それはどういうことかというと、ユングはこういうことを言うんですね。人間には人生前半の課題と後半の課題がある。で、これは違うんだって言うんですよ。で、人生前半の課題っていうのは、いわば青年期の課題だ。その前半の課題とは何かというと、それは取るっていうことだって言うんです。取る。資格を取る。知識を獲得する。ね、そして社会的な自分の立ち位置を確保する。ポストを取る。つまりこの取るっていうことが人生前半の課題なんだっていうんです。ところが人生後半の課題はまたそれとは別だ。後半の課題とは何かっていうと、今度は与えるということだっていうんです。今まで取って取って取って取って、自分の中にいっぱいいろんなものを蓄積して溜め込んで、そしてちゃんとポストも獲得して、ああそれが人生前半の課題、十分やれたね。さあ、それじゃあこれからあなたは人生後半の課題に向かって生きていくんだよ。それは今まで自分が取ってきた得たものをどんどんどんどん、ね、隣人に与えていくことだっていうんです。大変分かりやすい、そしていい表現だと思います。これは今でも私は青年たちに申します。そしてユングは言うんです。ところがこの世の中には人生前半の態度だけで最後まで行く人々があまりにも多い。もう取ることしか考えてなくて、与えるということをしないで、もう取って取って取って最後の最後まで取ることだけを必死になってやる人間があまりにも多い。さらに彼は言います。でもそうやって人生を最後まで歩んでごらん。もう死ぬっていう時に、自分の人生を振り返った時に、ああなんていう 貧しい、また虚しい人生であったかというふうに、心の底からもう遅いんだけれども後悔しなければならないよ。だから前半と後半の課題2つあるっていうことをしっかりと覚えて、いっぱい後半には与えていきなさい。それが本当にあなたが豊かになる唯一の道なんだからということを、まあ、かいつまんで言えば彼はそういうわけです。これは大変、まあ、示唆に富んだ発言であると思います。私も幼稚園の園長をやり、大学でも教え、高校の教師もしというようなことでたくさん若者と出会ってまいりました。私はいつも学生たちに言ったんです。あるいは幼稚園の先生にも言いました。皆さんいっぱい取ってください。で、私みたいな人間だけど、もし利用する価値があるんだったらもうどんどん利用してもらったらいい。もう利用したらいいんだと。私と誠実な人間関係を結ぼうと思わなくたっていいから、役に立つんだったらもうどんどん利用してくれ。そしてこの幼稚園も、例えば幼稚園の先生たちにも言いました。この幼稚園で教師をしているという今の位置づけをあなたたち思いっきり利用したらいいんだよ。で、これからここをベースにして次のステップに何か行こうと思ったらそれでいいんだから、だからもうどんどん利用したしなさいって言ってきました。私はそれ全く問題だと思わない。それが青年期の在り方で、若者たちの在り方なんですよね。そう言ってどんどんどんどん豊かにいろんなものを吸収してくれて、そして彼らが大きく実っていってくれれば、それがそれでいいわけです。でも今度は与える人になりましょうね。人生後半の目的も忘れないでねと私はいつも申しました。21節でパウロはこう言います。誰も人間を誇ってはなりません。ここは人間と訳してありますけど、日本語で言うと人と訳してもいい。誰も人を誇ってはならない。これはどういうことか。実はこれを今までお話ししてきたことの結論として申し上げるんですけれども、ここで人とあるのは誰かというと、言うまでもなく22節に出てくるパウロ、アポロ、ケファなどの人々です。アポロ、パウロ、ケファ。ケファっていうのはペトロのことですよね。この3人って何なんでしょうか。どういう人々ですか。パウロ、アポロ、ケファ。これは一言で言うならば、要するにカリスマなんですよ。カリスマなんです。パウロもアポロもケファも教会におけるカリスマなんです。カリスマっていう言葉はお聞きになったことももちろんあると思いますけども、カリスとマタっていう言葉で全部きっちり言うとカリスマタっていう言葉になるんですけど、カリスっていうのは恵みっていう意味です。以前にも申し上げましたけど、伝統的に教会ではこの杯のことをだからカリスって呼ぶわけです。ここに置いてあるこの杯、これの正式名称はカリスです。その横のお皿をパテナって言います。なんでこれカリスと呼ぶかというと、恵みの満ちあふれる杯だからです。カリスとは恵みです。マタっていうのは賜物っていう意味なんで、カリスマということで恵みの賜物です。パウロさんもアポロさんもペトロさんも何がしかの恵みの賜物を持っている人物なんです。教会の中でそれは具体的には多分パウロの場合にはアポロの場合にはね、アポロの場合には雄弁という賜物を持っていたんでしょう。ペトロの場合にはやっぱり何と言っても筆頭弟子だっていう、イエス様が生きておられた時からずっと付き従ってきた一番弟子であるという、そういう位置づけもまた賜物の一つであった。だからやっぱりパウロさんの言うことはみんなが一目置いて聞いたんだと思う。ペトロも復活のイエスと出会って、そしてこのように建てられて、コリントの教会作ったのはパウロですからね、自らの伝道で、そういう地中海世界を股にかけた伝道者としてのカリスマが彼にはあったわけでしょう。なのでここで挙げられている3人というのは要するにカリスマなんですよ。ところがコリント教会の人々がこのカリスマを 自分のものだと言って争い始めたっていうわけです。パウロのカリスマが一番だ、いやアポロのカリスマだ、ケファのカリスマだと言って、コリントの人々がパウロ派、アポロ派、ペトロ派って分かれて論争、分争をし始めたんだ。それがコリント書から分かるコリント教会の問題であります。それでは一体彼らは何をしたのかっていうこと、つまり私はパウロにつく、私はペトロにつくと言って、いわばパウロのカリスマを自分もまた同じように自分のカリスマに従ったわけです。これは少し事態は違いますけど、使徒言行録の8章に出てくるあのシモンという魔術師ね、彼が聖霊の働きをお金で買おうとしましたよね。そしてペトロさんにこっぴどく叱られました。あれと同じ態度なんです。聖霊をお金で買おうとする、聖霊もカリスマですからね、恵みの本当に賜物なんだから。人々が自分とパウロを一体化して、そしてそのパウロのカリスマを誇り始めたっていうわけです。けれどもここではっきりしていること、誰も人間を誇ってはなりません、つまり人のカリスマを誇ってはならないということをパウロはここで言うわけであります。なぜか、カリスマは誇り始めると、それを人が自分の誇りにし始めるとたちまち消えてしまうからなんです。カリスマってのはそういうものです。カリスマとは恵みの賜物であって、その恵みの賜物を人間たちが私のものだと言って誇り始めたら、途端にそれはカリスマでなくなるからです。恵みの賜物ではなしに私の持ち物になってしまうから。だからパウロはここでそれを誇るなと一生懸命に語るわけであります。そしてそういう意味から言うと、コリントの教会で起こっていたことは何なのかっていうと、一言で言うならばカリスマの喪失ということなんですよ。神様がコリントの教会に与えてくださった多くのカリスマがある、いわば全ての人にカリスマが与えられているにもかかわらず、そのカリスマを自分のものとして誇り始めた途端に、ね、コリントの教会に与えられたカリスマがどんどんどんどん消えていくんです。パウロはここにカリスマがほとんど消失しようとしている、自分が一生懸命伝道して建てた愛する教会の姿を見ているんです。彼の思いは一体どんなだっただろうかと思う。それでは一体真のカリスマとは何か、それをパウロはここで語ろうとする。それが22節23節です。パウロもアポロもケファも、これは人間のカリスマです。世界も生も死も、これは命として作り出された神様の創造の世界、その命です。命そのもの。そして今起こっていることも将来起こることも、これは実はカイロスです。時なんですね。だから人間も創造の世界も、そして時というものも、一切はあなた方のものだ。けれども、あなた方はキリストのもの。そしてキリストは神のものだ。ここにカリスマが本当に祝福されていく、ただ一つの道があるのだとパウロは語るのであります。一切はキリストのものということは、まさにあの十字架のキリストのものだということです。あなたたちの一切は、人も事柄も時間も命も、その全部が主の十字架によって贖い取られたものであり、そのゆえの カリスマなのだ、恵みの賜物なのだ、そしてその主キリストを与えてくださった父なる神のだからものなのだ。そこにあなたたちがカリスマを生きるただ一つの祝福の道があるとすれば、本当のカリスマとは何か。それはこの神と主キリストの前で私たちが本当に一人のかけ大きい土の器として、また貧しいものとして歩んでいくことができること、そこに断ち切って生きることができること、それこそがまさに私たちに与えられている本当のカリスマなのです。御言葉によって打ち砕かれ続け、己の欠けを知り貧しさを知り、しかしその自分の破れからすら神様の命の恵みが注ぎ入れられることを本当に知り抜いて生きること、そこで私たちは主の十字架に合わせられていく。聞け、これこそがあなたたちに与えられた本当のカリスマなんだ。そこからコリントの教会は本当に豊かにされていくのである。さあ、みんなでそのカリスマを生きようではないか。そうパウロはここで私たちに語っているのであります。十字架の死に至るまで低くされ、その死に至るまで父なる神の御心に従順でありたもうた、そのキリストのカリスマ、そのカリスマに主が私たち一人一人を合わせ続けてくださる。そして今度はその主のご復活の命に私たちを合わせてくださる。この教会がその本当のカリスマを失うことなく、その恵みに今もいつも生きることができるように、共にキリストを見上げ、神様を見上げて歩む群れでありたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、主の低さに合わせられ、また一人子を与えてくださったあなたの愛に合わせられて、どうぞ一人の小さく貧しいものとして生きる、生き抜いていくこと、そのまことのカリスマを私たちが失うことがないように、この教会がそのカリスマを失うことがないように守り導いてください。あなたがこの洛北教会に注ぎ続けてくださるその恵みを、一人一人精一杯その器に受け止めて生きることのできるものとならせてください。歩みの一歩一歩、それを共に歩んでくださる主キリストが導き続けてくださることを信じ、どうぞ新しい一週間を歩み出すことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ご起立いただきまして感謝して賛美します。273の A。 着席ください。感謝の献身の印として献金をお捧げいたします。天の地なる神様、雪の舞い寒さを覚える朝にも2月第2週の手術に礼拝へと招いてくださいまして、共にあなたを賛美し、共にあなたへ祈り、共に御言葉、岡本先生を通して御言葉の解き明かしをいただきましたことを感謝いたします。先生の解き明かしにより私たちが自分の思いを御心とするようなあざむきの中にあり、またそのような弱さをものであるにもかかわらず、神様が御子を与え、その十字架と復活を通して私たちを許し、あなたのものとしてくださっているという、あなたの賜物の中に生かされていることを改めて学びましたことを心より感謝いたします。どうか自分の弱さを知りつつ、それをもあがない名を生かしてくださる神様に信頼して、共に祈り合い支え合い、あなたを見上げつつ、これからも歩みゆく群れでありますように、どうかお導きください。神様、あなたが岡野先生を使わせてくださり、1年の節目を迎えようとしております。教会としてこの1年を感謝を持って振り返り、次年度の備えができますようにお導きください。またこの時期、人生の節目を迎えている人一人一人を帰ってください。礼拝より使わされていく1週間の歩みをどうかお守りください。今日この恵みの礼拝に集うことのかなわなかったお一人お一人の上にも、私たちと変わらぬあなたの祝福と守りが豊かにありますようにお願い申し上げます。ただいまあなたの恵みへの感謝と献身の印として献金をお捧げいたしました。神様の御栄のためにお持ちください。これらの感謝と祈りを献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会といたしまして、青年会御本館集会が礼拝直後に持たれます。聖歌隊総会が礼拝後に持たれます。青年会修了会が14時より持たれます。また選挙区委員会が聖歌隊総会後に持たれます。今週の集会といたしまして、聖書研究祈祷会が13日水曜日、聖書研究岡本先生により10時半から、司会斉藤よし子先生により創世記34回の学びとして、また19時半から祈祷会としてローマの神殿の手紙18回の学びが持たれます。報告といたしまして、教会修養会が次週礼拝後に教会の霊性を考えるをテーマに行われます。繰り返しお伝えしていますように、当初予定されていた婦人会、ヨルダン会、霊会は修養会に合流しますので、覚えてご参加ください。食券を販売していますのでお買い求めください。また青年会修養会は本日聖歌隊総会後に始まります。14時ごろより映画を見て、その後話し合いの時間を持ち、夕食を食べて解散となる予定とのことです。覚えてください。また教会福音主義、教会連合、教会学校、教師養成講座に記されておりますので、お読みいただき可能な方はご参加ください。以上です。続きまして誕生会を持ちます。
それでは今月人生の節目をお迎えになる方、お誕生日、そしてまた受洗信仰告白の記念日お迎えになる方をみんなでお祝いし、祈りを合わせたいと思います。聖書を一箇所お読みいたします。詩編92編13節から16節までお読みします。神に従う人は夏目ヤシのように茂り、レバノンの杉のようにそびえる。主の家に植えられ、私たちの神の庭に茂ります。白髪になってもなお実を結び、命にあふれ生き生きとし、述べ伝えるでしょう。私の岩と頼む主は正しい方。それではお名前をお読みしたいと思います。まずお誕生日を迎えられる方です。2月1日坂田育さん、2日高野光子さん、3日岡本真紀子さん、中西寛治さん、4日三浦真美子さん、9日石橋正人さん、12日吉本由衣子さん、13日川口京子さん、14日林貴則さん、16日北村康二さん、安本智夫さん、18日井上直さん、19日太田ひとみさん、22日大浜圭介さん、23日堀井真知子さん、27日沢田春子さん。今月受洗記念日をお迎えになるから、21日安倍淳子さん、木村道子さん、27日和田恵子さん、以上の兄弟姉妹たちであります。それでは祈りを捧げいたします。愛する天の父なる御神、ただいまお名前を読み上げましたこの兄弟姉妹たち、人生の新しい一年が始まります。またバプテスマの恵みに預かってからの、また新たな一年が積み重ねられていきます。すべての時に、今日まさに与えられました御言葉にありしごとく、 今の時もこれからの時も、すべてのものがこれらの人々のものであり、そしてこれらの人々を神よ、あなたはキリストのものであると、そして自らのものであると、そのように言ってくださいます。まごうことなくキリストのものであり、あなたのものであるこの人々、どうぞ神様、その一日一日の歩み、またその生涯の歩みをあなたの御手をもって守り支え導いてください。与えられたカリスマがいよいよ保たれ深められ、神と人と教会とに豊かに仕えていく人生が与えられますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おめでとうございます。
誕生会のところで岡本先生が22日が抜け取りましたので、共にお祝いに加えてあげてください。よろしくお願いいたします。それではご起立いただきまして賛美します。唱詠541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
今日の礼拝に初めて出席された方、お一方ご紹介をいたします。寝屋川市にお住まいです、日本キリスト教団万丈教会の教会員、池田明子さんです。お立ちください。ちょっと、はい、はい、よくいらっしゃいました。岡本直子さんの妹でございます。他に何か報告事項おありの方。それじゃあ一方ご紹介をしておきたいと思います。万内姉妹、どうぞ万内さん前へお越しください。はい、 万内姉妹です。洛北教会への展開の願いをずっと持っておられまして、所属教会から、展開宣書が届きまして、1月の役員会において姉妹の展開が承認、2月の役員会において姉妹の展開が承認されました。またご相談の上、展開式を礼拝で行いたいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介します。
先週荒川光さんと玉木太郎さんの婚約式が、24日の3時から洛北教会であることをご案内しましたが、日頃なんせロンドンにいてて、今はもう帰られたんかな、おられないので洛北教会のみんなでお祝いの会をしたいと思うのです。それで、募金の箱を用意しました。これで、皆さんから集まった、お金でその、お祝いをしたいと思います。ひかるちゃんと太郎くんをお祝いしようと思う心をここに入れてください。よろしくお願いします。
お祝いというのは具体的に婚約式が終わった後、簡単な茶話会を下で、教会の方でみんなで有志で開いてあげたいなという、そういうことです。そのための経費ですね。はい、はい、ということでございます。他に何か報告ありの方いいですか。それではこれで本日の礼拝を終わります。